金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
4月、本格的な春になってきました。春は私たちに希望を与えてくれます。花が咲き乱れ、鳥がさえずるからでしょうが、何よりも希望の源はキリストの復活を記念するイースターにあります。イエス様が墓の中からよみがえられたことから来る希望こそ、私たちを喜ばせてくれるのですね。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、お元気でしたか。上野花子です。本当に暖かくなってきて、木々や花の様子が変わってきましたね。周りが色とりどりになると嬉しくなります。去年初めてちょっとした庭にアジサイを植えたんですね。冬には落葉して、本当に生きてるの?という姿になったアジサイから、今次々と緑の葉が出てきていて、命って不思議だなぁと思います。そして枯れてるように見えるものでも芽生える姿にホッとする気持ちになりました。希望ですね。
イースターは今年は4月17日です。今年はというのは、年によってイースターが移動するからです。紀元325年に開かれた第1・2回夜行会議で、春分の日の次に巡ってくる満月の後の日曜日をキリストの復活日とするという決定によるものだそうです。
そうですか。だから年によってイースターが3月の下旬であったり4月であったりするんですね。
そうなんです。ちなみに直近で最も早かったイースターが2008年3月27日。最も遅かったのが2011年の4月24日だったという記録があります。
わあ、ほとんど一月違いますね。
そうですね。
イースターはクリスマスのように何月何日としなかったのもなんだか不思議ですね。
本当にそうですね。
では、ここで今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は、キリストの復活というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は、ユミコベックさんで、Beautiful Days。 ユミコベックさんで、ビューティフルデイズをお送りしました。
ところで、先ほどからイースター、イースターと言っていますが、これがもともと異教と結びついたお祭りだということをご存知ですか？
いいえ、知りませんでした。キリスト教で生まれたものではないのですか？
はい。ものの本によりますと、イースターという言葉は、春の女神、エオストルから来たもので、キリスト教会がその初期に古くからの異教的風習を採用し、それにキリスト教的な意味をつけたらしいのです。エオストルの祭りは春に見られる生物の再生を祝うものだったので、その祭りをキリストが死人の中から復活されたことを祝う儀式にしたのだそうです。そういうことで教会によっては、イースターという言葉は使わず、復活日というところもあると聞いています。
なるほど。異教ではありますが、意味合いが似ているお祝いだったんですね。復活日というのは、単に日本語に置き換えた言葉と思っていましたが、それだけではない意味合いもあるんですね。
そうですね。
では、ここで2曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、ホームレス。
家を持っててもホームレス、天国行かなきゃホームレス。家がなくても天国は誰でも入れるホームレス。3番ホームじゃなく、年寄りが集まるホームじゃなく、どっかの工務店のホームじゃなく、天国がみんなのホームです。隣のおじさんが言ってたよ。
なんだって？
死んだら終わりさ
って言ってたよ。だけどなんだか怖くて嫌な気持ち、もし天国があるなら行きたいよ。家を持っててもホームレス、天国行かなきゃホームレス。家がなくても天国は誰でも入れるホームレス。するときゃ出る前に、行 先々知らなきゃホームレス。この人生終わるとき行き先知らなきゃホームレス。病気や痛みのないところ、涙悲しみないところ、恐れや憎しみないところ、それが天国のホームです。金がなくても天国はただで入れるホームです。全ての罪をイエス様に許してもらえば天国人、子供のように心から神に罪を詫びるとき、目から鱗が落ちたように、天国の門が見えてきた。
森重のぼるさんでホームレスをお送りしました。
ところで前にもお話ししましたが、私は今からおよそ50年前の4月22日のイースターに洗礼を受けてクリスチャンになりました。上野さんはイースターにまつわる思い出はありますか？
はい、私が生まれて初めて教会というところに行った記憶があるのがイースターの日曜日でした。先月にお話しした親戚と一緒に行った教会で、子供たちの礼拝の後、みんなで卵やひよこの工作をしました。歓迎されてとっても楽しかった思いが残って、親にうちでも教会に行きたいと言い出したんです。それがキリスト教との出会いでした。ところで井山先生、
はい、
当然のことながら聖書にはキリストの復活について書かれているところがたくさんあると思いますが、一つ挙げるならどこになりますか？
では、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ヨハネの福音書、途切れ途切れですが、11章1節から6節、17節から27節、39節から45節までを読んでくださいますか？
はい、お読みします。ヨハネの福音書、11章、1節から6節、17節から27節、39節から45節。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちは、イエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は、死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって、神の子が栄光を受けることになります。イエスは、マルタとその姉妹と ラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に二日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて、出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは、彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて、私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたは、このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私は、あなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹、マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら、神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟でジョイフルメロディーです。
心に
箱舟でジョイフルメロディーをお送りしました。では岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
はじめにお話ししたように、今年のイースターは4月17日です。イエス・キリストが墓の中から蘇られたことを心から喜びお祝いする日です。なぜイースターをお祝いするのでしょうか。それはイエス様が復活されたことによって、私たちに大きな希望が与えられたからです。イエス様は十字架につけられて死なれ、墓に葬られましたが、神の子イエス様は死んでそのまま終わってしまうようなお方ではありませんでした。三日目に墓の中から蘇られたのです。まるで真っ黒な土から真っ白な花が咲くように、イエス様は死の暗闇を打ち破って復活されたのです。人は誰でもいつかは死にます。そして死は多くの場合、何の予告もなしにやってくるものです。私たちは絶えず死の危機に面していると言っても過言ではないでしょう。死んだら一体どうなるのでしょうか。それは誰にもわかりません。死んで帰ってきた人はまだ誰もないからです。死の向こうに何があるか、それは厚いベールに覆われています。ですから死ぬのは怖いのです。しかしイエス様はこの死の問題に解決を与えてくださったのです。イエス様はおっしゃいました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？これは先ほど読んでいただいたヨハネの福音書11章の中の25、26節の御言葉で、イエス様がベタニアのマルタに言われた御言葉です。マルタにはラザロという弟がいました。ところが彼が大病を患って危篤の状態に陥りました。その知らせが少し離れたところにおられたイエス様に届けられました。しかし、イエス様はすぐにベタニアに行こうとはされませんでした。それどころか、弟子たちに、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです、と言われました。イエス様はラザロが死ぬことをご存知の上でそう言われたのです。やっとイエス様がベタニアに行かれたのは、ラザロが死んで4日も経ってからでした。イエス様を出迎えたマルタは、主よ、もしここにいてくださったなら、と、不平がましく言いましたが、イエス様は彼女に、私は蘇りです、命です、という先ほどの御言葉を語られました。そして、ラザロの墓の前に行き、彼を墓の中から呼び出されました。ラザロは見事にイエス様によって生き返らせられたのです。こうして神様の栄光が表されました。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死なれ、墓に葬られましたが、三日目に死の闇を破って蘇られました。私は蘇りです、命です、というイエス様の御言葉の通りです。この十字架と復活のイエス様を信じるなら、私たちは誰であっても罪が許され、いつまでも死なない永遠の命が与えられます。この肉体は朽ち果てますが、魂は新しい命によって永遠に生かされ、天国に行けるのです。死人の復活なんてバカバカしくて信じられないと思われるでしょうか。しかし、死に対する勝利は、イエス様の復活を信じるところにこそあるのです。そして、死の問題が解決したところに、本当の人間らしい生き生きした生き方が開かれてくるのです。あなたも、蘇りのイエス様を信じて、勝利ある人生を送られませんか？
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
死の先は誰もわからないから怖い。そうですよね。でも、イエス様の十字架と復活によって、 私たちは死を恐れなくてもよい希望が与えられました。信じるというのは言葉で表現することは難しいですが、信じた時に本当に心が平安でいっぱいになり、恐れがなくなるのです。一人でもたくさんの方がこの希望をお持ちになることを祈ります。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。最後の賛美です。インブロッサムでフィールタワンネスをお送りしましょう。 インブロッサムでフィールダワンネスをお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私の罪のために十字架で死なれたイエス様が死の闇を破って復活してくださったことを感謝します。この蘇りのイエス様を信じて、天国の希望を持って、この厳しい世の中を生き抜いていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は、金報伝、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金報伝とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金報伝の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金報伝公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は5月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でご案内しました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。